ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新をしています。で本日7月の29日かな、今空間の中で、収録をさせていただいております。たった今、埼玉スーパーアリーナを後にして今移動しているところでございます。ちょっと今日はできるだけ2戦目のね、スロベニア戦をホットな情報をお伝えしたくギリギリの収録ということで今車の中で話してるんでちょっと雑音がひどいかもしれませんけども、皆さん聞き苦しかったら申し訳ありません。まあ、ご存知の通りですね、今日はスロベニアに116対81ということで、まあ、ちょっと厳しいゲームになってしまいましたね。なんとか食らいついてきたかったんですけども、まあ途中で、だいぶ、まあ、疲労もたわってきたというかリバウンドも厳しくなり八村選手渡辺選手への負荷もかなりあってですね、後半は厳しい状況になってきたなという感じでした。本当にフリーにした時に確実に決めるなと、これはまあスペイン戦もそうですしこのスロベニア戦もやはりオリンピックに出てくるような出場チームっていうのはまあ決めるところしっかり決めるなということ、まああと、まあリバウンド強いなっていうのを感じますし、もうちょっと食らいつきたかったなというのが本音ですけど、まあ選手たちは頑張ってたので、最後ね、アルゼンチン戦に向けて切り替えていってほしいなと思います。まあ、月曜日のスペイン戦も77対88ということで、まあやはりルビオ選手ですか。まあ、会場がね今回残念だったのは無観客ですね。私も試合会場に行きましたけど、まあ、これがホームのね利をこう生かせないっていうのは非常に残念だったなっていうのが非常に入って一番思うことですね。あれだけ埼玉スーパーアリーナ広いですから、まあ、そこでお客様が全くいず、ホームコートアドバンテージを取れないっていうのはちょっと残念だったなと思いますね。苦しい時にやるファンの力っていうのは大きな後押しになると思うので、まあ、そこが悔やまれるなということです。あとはまあドンチッチですか。今日やはり役者はすごいな。めちゃめちゃ早いわけじゃないんですけどね、クレバーかつシュート力があって、まあ、視野も広くパスも出せてもう 1-on-1 も褒められないって感じでしたね。まあ、そんな中渡辺選手がしっかりよく頑張ってましたけど、彼だけではなくて他の選手にもやられたなという感じがしました。まあ、一方で八村選手も、まあ、34得点ということで、まあ、なんとかこう一矢報いようと、まあ、必死に頑張ってましたけど、まあ、結果はそういうことになりました。ちょっとなかなか厳しい展開になってきましたけども、もう一試合ありますので、最後まで応援をしていってもらえればなと思います。で今日は本編ではですね、先週新人の選手研修というものを行いましたので、そこについて皆様にこんなことやってるよっていうことをオリンピックの最中ではありますがお伝えできればなというふうに思っております。はい、それでは島田のマイク今日もスタートです。
ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、
ドライブユークレイジー、
Bリーグチェアマンの島田真嗣です。
島田のマイク
今日はですね、Bリーグの方で7月の19、20と2日間に及んでやってますBリーグの新人研修というものがありましてですね、こういったことをやってます。でどういうことをやってるかと言いますと、まあ、新人選手、まあ、大学生であったりとか、まあ、プロになって1年目の選手っていうのは必ず受けるというのが義務付けられてます。そこで、まあ、テーマとしてはプロフェッショナルとは何なのかということをテーマにしてやってまして、本当にいろんな講師の方をお招きしてやっていきます。私も冒頭に40分ぐらいお話をして、で、2日間ずっともうズームですけどね、いろんな話を聞いてその感想文を書くみたいなことをしてやってます。これは毎年やってます。で、まあ、どんな内容かというと、まず私は、例えばフランスに勝ったねとか、まあ、そこで B リーグの選手たちが活躍してるねとか、 なんでやっぱり日本代表が強くなるのも B リーグが活躍が必要不可欠だから、その高い志でね頑張ってねみたいな話もそうですし、大事なのは B リーグの誕生するまでの歴史、その過去には BJ リーグと NBL で分裂してましたとか、まあ、それでフィーバーの制裁を受けて、で東京オリンピックに出れないよっていうような話もあって、川淵さんがやってきて2つのリーグを1つにまとめて B リーグが誕生したよとか、そういう歴史をお伝えしたりとか、あとはビジネス面においてチケットをスポンサーグッズとか各クラブの売り上げの構成費みたいなのをお伝えしてね、もっともっとこのお客さんから支持されるような選手にならなきゃいけないよって、ただ単に上手くなりゃいいってもんじゃないと、で活躍するだったりファンサービスだったりね、 SNS とかうまく使って、その自分の T シャツがどんだけ売れてるのかとか、自分のタオルがねどれだけ売れてるかみたいなことを気にするのも意外と大事なんだよと、活躍して勝たせることに貢献することと、そのクラブのビジネスに貢献することは2つの軸で評価されるものだから、当然プレイヤーとして素晴らしくて、かつファンサービスもできて多くのファンがいて、でその人のグッズが売れると、これ理想ですと。だからただ単にプレイだけではなくて、うん、そういうファンに対して何ができるかとか、あとは支えてくれてるのがクラブの収益の半分以上はスポンサー売上なんですね、総じて。ですからそのスポンサーさんが試合会場に来たりとか、オフシーズンに挨拶に行ったりとか、まあそういったケースがあった時にはしっかり向き合って日頃の感謝を伝えなきゃダメよと。そういうファンの皆様が買ってくださったチケットとか、ファンの皆様が買ってくださったグッズで、スポンサーの方たちが投資をしてくれてるそのスポンサーフィーとか、そういうのがあってクラブが存続して自分たちの給料が払われている。まあこんな話をして、だからビジネスの構造みたいな話をして、だからそこに対して意識をしなきゃいけないし、自分たちが価値を上げることに貢献しないと自分たちのサラリーも増えないんだよと。ただ単に上手になれば給料が増えるんではなくて、ビジネスとして回っていかなかったら増えないんだよというような話もして、プロとは何ぞやみたいなことをお話をさせていただいたりとかですね、今後の将来構想とか B リーグはどういうふうに変わっていくんで、皆さんも心を一つに一緒に頑張っていこうねみたいな話を、まあ私は最初にやる。で、あと他のセクションというか他のパートで言うと、まあ、B リーグのビジネスということで、先ほど私が話したようなことをもっと細分化してね、細かい話をするであるとか、あとはリスクマネジメントということで、SNS の炎上事例とかですね、そのコンプライアンスのその問題であるとか、そういったことをしっかり事例を持って伝えるような会があったりとか、あとまあ SNS で選手がこう有効的に使う方法とか、まあファンとのね、こうしっかりとコミュニケーションにどういうふうに有効的に使ったらいいかみたいな話も、ソーシャルメディア研修みたいなのもあったりとか。あとは B リーグの SR、ホープっていうのをやってますけど、社会的責任活動っていうのをやってて、単純にプレイヤーとして優れてるだけではなく、社会のために何が選手としてできるのかみたいなことをしっかり考えて、オフシーズンは特にね、活動することにもちゃんと協力してもらわないといけないよというようなお話もさせてもらいます。これで大体研修の初日ですね。これ毎回この研修をして、その間振り返りの時間というのを設けてて、5分10分ですから、バーッとその一つの講義が終わると選手たちはみんな書いて、多分日頃慣れてないと思いますけどね、感想を書いたり、こんな風に思いましたみたいなことを書いてもらってます。最後それ提出してもらって、私も目を通しますけども。で、2日目にはですね、今日も登場していただいてます、マサさんが選手契約 B リーグの規約について話すと、これどこまで細かい話するんですか？
これは選手契約の統一契約書というのがありまして、うん、そこに何が書かれているかとか、うん、どういう趣旨なのかとか、これが全てなんで、選手にとっては、
う
ん、
そうね、
ちゃんと何も考えずにサインしないでねっていう、
あ、そこを言う、はい、あ、じゃあここポイントだよと。
ポイントですね。もうここはもう本当に選手の価値が全て詰まっているものですから、
うん、ここあれだね、エージェントとかね、もういたりとか、本人で契約するケースもあるけど、いずれにしてもここで契約で結ばれてしまったらね、 それが全てになっちゃうからしっかり規約を読み込んで選手契約がどういうものかっていうのを分かった上でってことでやってるんですね。そういう会もあります。あとは、B リーグのルール、これはもう競技場のルールですね、はい、そういったものを、JBA の方にお話をいただいたりとか、あとはですね、当然選手は、まあ、代表クラスの選手もそうですし、その各クラブでも地域メディアに対していろんなところに出ていくんで、メディアトレーニング、まあどの話し方とかね、こんな風に振る舞わなきゃいけないよみたいなことを学ぶ時間もあります。あとはまあ最後締めでプロフェッショナルとは何というようなことを学んで締めるというような流れですね。まあこんな風にプロの選手として B リーグとして預かる以上は、B リーグのルールを学んだり、ファンに対して、スポンサーに対しての向き合いであるとか、SNS のやり方とかっていうことを、まあ、丁寧にね、やってますよね、これ。みんなこれ、ちゃんと、あれですかね、心に留めてくれてるんですかね。
いや、ちゃんと聞いてると思いますよ。
留めてますよね。やっぱりこの、机上で学ぶという機会って、あんま慣れてないんですよね、絶対にね。でかつ2日間もやってるとだんだんね間延びもしてくるでしょうから、まあ、講師陣は入れ替わり立ち替わり熱を込めて話をしていくわけですけど、まあ、どこまで、まあ、その振り返りで書いてくれる内容っていうのは勉強になりましたっていうふうには書いてくれるんで、皆さんちゃんと聞いて書いてくれてはいますが、一番大事なのはその選手たちのその後の行動変容にどうつながるかですよね。だからその各クラブにおいてそういうことをちゃんと理解した上での振る舞いをしてるなとか、メディアの皆様とこう向き合った時にそこら辺がちゃんとできてるなみたいなことが形になって現れた時に、本当の意味でこういうことが意味あるということになると思うので、そこができてないなっていうことがあった場合、各クラブのそのメンターだったり社長がちょっとそれ違うんじゃないかというようなことを言って指導するようなことで、こう気づきを与えられて常に緊張感を持ってキープしていけるのかなというふうには思いますね。私はすごくその辺のところ気にしてますよね。例えば勝利した後のインタビューとか負けた後のインタビューとかってコート上で喋るわけじゃないですか。そういうこともそうだし、スポンサーと向き合った時に連れて行った時とか、各クラブでもそうだし、リーグでもそうですけど、そういうケースとか、なんか その辺でこういう態度だと本質的にプロ選手としての本質を分かってないなみたいなケースがあれば、私は直接言ってもいいし、直接言うようなシチュエーションがなければ、例えばそのクラブの代表の方とかにお伝えして、まあ、こういうの気になるよねみたいな話は入れるとかしながら、すごい気にしてます。なぜならば、まあ、リーグの責任者としてリーグの価値を、そのクラブの価値を貶める可能性があることだと思うんですよ。うん、なのでそこは私としては大事にしていきたいなと思っているところですね。リーグにとってもクラブにとっても選手にとってもウィンウィンウィンで良い状況がいいに決まっているので、そこはみんなで作るものなんですよね。いくらリーグで引っ張ったりクラブの社長がそういう風にしたいって言ってても、注目されてるのは選手たちなんで、うん、そこの振る舞い一つでやっぱ全然変わってしまうんでね、一つ一つ大事なことをちゃんと心に留めて頑張ってもらいたいということで、 B リーグは毎年こんなことをやってますということをファンの皆様にご紹介をさせていただきました。ファンの皆様ももし全然ダメじゃんということがありましたら私に突っ込みを入れてください。はい、それでは、まあ、こういうことをやりながら B リーグはしっかり若いリーグなんで成長していきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。
島田のマイク。
はい、そろそろエンディングの時間でございます。実は私今日ですね、山形から帰ってきました。昨日東北カップということで、東北6県のクラブで毎年行っているプレシーズンマッチカップ戦ですね、それを今回リーグも一緒になってですね、東日本大震災から10年の節目ということで、まあ、一緒にやろうということで、まあ、共同記者会見ということで行ってまいりました。はい、それで帰ってきてですね、先ほどもうそのままワクチン2回目接種 いたしました。ちょっとこの収録の前に代表戦を見て大丈夫かなと思ってましたけど、なんとか大丈夫な感じで今日喋れてます。まあなかなかコロナの今の状況もまだまだ厳しくなってきておりますけども、東北カップがありますよということと、副反応が気になっておりますが今のところ大丈夫ですよということですね。あとは、皆さんはぜひ8月の1日日曜日に予選ラウンドの最終戦アルゼンチン戦がありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ちょっと今車の中なんでですね、ざわざわしてるんでものすごい喋りづらいんですけども、届いてるのかっていうくらい心配になるような喋ってますが、もし聞きづらければ再びお詫び申し上げたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。